迷路寺、永田哲也。今日も仕事を終え、そのまま家路に着く。そのつもりだったが、少しいつもと違う道で帰ろうとふと思った。いつもより早い時間に帰れたこともあるが、要は気晴らしがしたかったのだ。こうしたことは、たびたび自分の中で起こる。決まって、今の暮らしに疑問や疲れを感じた時だ。それをして何かが劇的に変わることもないが、せめていつも目に映る風景を変えて新鮮な気分を味わいたかった。お、あんな道あったか？僕は見慣れた大通りを外れ横道に入っていく。大人が二人も並べば幅いっぱいの路地は奥へと続いている。両脇は家々の壁から葉の生い茂った枝が好きに伸び、空はまだほんのりと明るいのに道端は薄暗く、そのせいか道はより狭く見えた。しばらくはあたりの緑を眺めたり、時折どこかの家から漏れてくるテレビの音を聞き流しながら歩いていたが、あることに気づいた。立ち止まり、前後に顔を向ける。誰一人歩いてこない。そして道の出口もまだ見えてこない。こんなに長い路地なのか？自然と歩く速さも上がっていく中、前方の軒先に小さな看板が吊るされているのが目に入った。迷路寺？店を覗くと、年季の入った木造の店内に日本語や英語、さらには知らない外国語の文字が記された本が壁一面に並んでいる。そしてそれらに囲まれて一人のおばあさんがパイプ椅子にちょこんと座っていた。僕は人と出会えたことの安心感と嬉しさに背中を押され足を踏み入れた。いらっしゃい。おばあさんは目を細めた。揺らせてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。今、お茶も用意するわね。おばあさんは立ち上がり、そばの小さなテーブルに置かれていた急須に手を伸ばした。いや、お構いなく。そんな僕の言葉をよそに、おばあさんは、ちょうどお茶でも飲もうと思ってたところなのよ、と言いながら、湯飲みにお茶を注いだ。ここにあるの全部迷路の本ですか？そうよ。迷路の専門店。あなたにはどれがいいかしら。これは？目の前に差し出された本の表紙には、8歳からと書かれている。ページをめくると、いろんな迷路が載っていたが、どれも目で追うだけでゴールまでの道順がわかる簡単なものだった。これは？簡単？じゃあ、こちらはどう？25歳向けよ。そんなに細かな年齢設定なんてあるのか？と思いながらも本を開くと、さすがに先ほどより難易度が高かった。あちらのテーブルで挑戦してごらんなさいな。いや、でも、いいからいいから。今、椅子を出してあげるわ。お茶も冷めないうちに。僕はおばあさんが用意してくれた椅子に腰を下ろし、机の上でもう一度本を広げた。迷路を指でたどっては、幾度となく壁にぶつかり、なかなかゴールに近づくことができなかった。それでも、どうにかこうにかゴールにたどり着いたときは、その達成感に心が踊った。あら、いいタイムね。じゃあ、とっておきの一冊を。おばあさんが本棚から取り出してきた本には、65歳からと記されていた。中を見ると、迷路の分かれ道はより細かく、紙面いっぱいに入り乱れていた。僕はお茶を口に含みながら、道という道を目で指でなぞった。しかしどうやっても通行禁止やスタートに戻るのサイン、落とし穴の絵などに行き着いてしまう。苦戦してるわね。はあ、かなり難しいです。 そりゃ65歳からの迷路だもの。でもね、絶対に出口はあるのよ。あなた、お年はいくつ？35です。まだまだ若いわね。その年の迷路なら、出口まであっという間よ。あるんですか？ええ。でも、今日はここまで。もう閉店よ。おばあさんは僕を扉へと送り出し、またいらっしゃい、と笑顔を浮かべた。あ、ちょっといいですか？お店の前の道、左へ歩いていくんですが、すぐに出られます？すぐよ。この道も、あなたの人生の迷路も。え？そう聞き返す僕を、おばあさんは、何でもないわ、と言い、手を小さく振った。店を出て見上げると、道の向こうの夜空に北極星が光っていた。劇団名芸、柘植通憲。